武蔵村山市声の市議会だより、令和3年2021年2月1日発行、第215号。発行武蔵村山市議会。編集議会法編集委員。住所郵便番号 208-8501 武蔵村山市本町1丁目1番地の1。電話 042-565-1111 代表。ホームページ http://www.city.musashimurayama.lg.jp/市政/市議会/index.html。 メールアドレス議会@city.musashimurayama.lg.jp。 この録音についてのお問い合わせは、武蔵村山市議会事務局までお電話ください。内線512。皆様こんにちは。2月1日号は全体8ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1。令和2年第4回定例会。2. 議会日誌。3. 一般質問。4. 可決した議案。5. 陳情の審議結果。6. 意見の分かれた議案等。7. 豆知識。8. お知らせ。9. 議長の行事トピックス。10. その他。目次終わります。本文に入ります。目次1。令和2年第4回定例会。新型コロナウイルス感染症対策事業に関する補正予算を可決。第4回定例会の概要。令和2年第4回定例会は、11月26日から12月16日までの21日間の会期で開かれました。この定例会では、市長提出議案16件、議員提出議案4件、その他1件、陳情6件が審議・審査されました。また、19人の議員が53項目について一般質問を行いました。目次2、議会日誌。10月、8日木曜日、議会法編集委員会。14日水曜日、議会法編集委員会。26日月曜日、第31回東京都道路整備事業推進大会、書面開催。29日木曜日、東京多摩広域資源循環組合議会定例会及び全員協議会。11月2日月曜日、三多摩上下水及び道路建設促進協議会第3委員会。13日金曜日、みずほ最上組合議会定例会。17日火曜日、湖南衛生組合議会定例会。19日木曜日、会派代表者会議。議会運営委員会。20日金曜日、小平村山大和衛生組合議会定例会。25日水曜日、東京都後期高齢者医療広域連合議会全員協議会及び定例会。26日木曜日、第4回市議会定例会本会議初日、全員協議会。12月1日火曜日、一般質問。2日水曜日、一般質問。議会運営委員会。3日木曜日、一般質問。4 4日金曜日一般質問、8日火曜日総務文教委員会、9日水曜日厚生産業委員会、会派代表者会議、議会運営委員会、10日木曜日建設環境委員会、11日金曜日交通対策特別委員会、14日月曜日横田基地の民間機利用促進等に関する調査特別委員会、16日水曜日第4回市議会定例会本会議最終日。目次3、一般質問。掲載されている内容は通告に対する当初の答弁であり、この後の再質問等の詳細については会議録等をご覧ください。
新政会、内野和則議員。質問。狭山丘陵における不法投棄について、緑豊かな自然環境を保全し美しい景観を守らなければならない狭山丘陵における不法投棄の現状と対策について伺う。
答え。狭山丘陵における不法投棄の現状については近年減少傾向にあるが、小規模な不法投棄が後を絶たない状況である。このためこれまでも実施してきた職員によるパトロール、清掃活動、看板や柵の設置に加え、令和元年度からは委託による定期的なパトロールを主とした不法投棄監視対策強化事業を展開し、捨てられたゴミを長く放置しないよう速やかな回収に努め、新たな不法投棄を抑制する取り組みも行っている。また、不法投棄の未然防止を図るため、東大和警察署に対し、丘陵外周道路の夜間パトロールの実施を要請するなど、連携体制の強化に努めている。
質問。食育の推進について、食生活は健康づくりの大切な要素であるが、多様化するライフスタイルの中で、本市の食育の推進状況と効果・課題について伺う。
答え。食育については、平成29年3月に策定した第2次健康増進計画・食育推進計画に基づき、市民一人一人が食について改めて意識を高めて、本市の恵まれた自然の下で地域のつながりを生かした食育に取り組んでいるところである。現在、次期計画の策定のため、市民アンケート調査を準備しており、今後その効果や課題を検討し、第3次健康増進計画、食育推進計画に反映させていく。
質問。多摩都市モノレール市内延伸について。1、現況調査、基本設計等の進捗状況について伺う。2、市の取り組み状況及び今後の予定について伺う。
答え。1、多摩都市モノレールの箱根ヶ崎方面への延伸事業については、令和2年10月に東京都において、モノレール基本設計、並びに道路予備設計の受注業者が決定し、それぞれ履行期間は令和4年1月までとされている。今後、モノレール基本設計では、線形基本設計、一般軌道部構造物基本設計、駅舎基本計画等について、また、道路予備設計では、モノレール導入区間である立川都市計画道路3、2、4号、新青梅街道仙台3路線の道路予備設計及び平面交差点予備設計について検討が進められていくものと認識している。2、多摩都市モノレール市内延伸を着実に進めるためには、 将来の需要創出にもつながる沿線のまちづくりに取り組む必要があると考えており、モノレール沿線まちづくり構想に掲げた施策の実現に向けて、令和2年度にはまちづくり基本方針の見直しに着手したところである。また、モノレールの駅位置等は未定だが、取り組むべき施策については着実に推進していく。
公明党石黒照久議員。質問。飼い主のいない猫対策の拡充について。飼い主のいない猫による迷惑行為や苦情の問題解決に向けての取り組みについて伺う。
答え。飼い主のいない猫対策については、糞尿被害や無責任な餌やりなどの地域の問題解決、および動物愛護を踏まえた生活環境の保全を図るため必要な施策と考えている。平成29年4月から飼い主のいない猫に対しての去勢・不妊手術代の一部補助事業を開始し、現在は地域住民、猫の捕獲、去勢・不妊手術をサポートする市民ボランティアと連携・協働し対応を図っているところである。
質問。中原地域の今後の公共交通の在り方について、高齢化が進んでいるグリーンタウン武蔵村山の住民にとって、公共交通の利便性の向上が求められている。今後の公共交通の在り方について伺う。
答え。中原地域においては、路線バス、および MM シャトルが運行しており、一定の公共交通が確保されていると認識している。一方、令和元年10月に開催された地域公共交通会議では、地域公共交通の見直しについて承認されたことから、現在、地域公共交通に関する市民アンケートや利用者アンケートを実施するなど、地域公共交通の見直しについての検討に着手したところである。今後はアンケート調査等の結果を踏まえ、中原地域も含めた市内全域における地域公共交通の見直しについて、地域公共交通会議で検討を進めていきたい。
質問。青梅街道と主要市道第83号線の交差点の安全対策について、この交差点には信号機がない上、通勤通学の時間帯は特に交通量も多く大変危険である。交通事故を未然に防ぐための今後の安全対策について伺う。
答え。当該交差点については、居住者の生活道路や青梅街道と新青梅街道を接続する道路として利用されていることから、交通安全対策の必要性については認識している。市としては、主要市道第83号線の交差点付近の滑り止めカラー舗装や、運転者に注意喚起する路面表示等により安全対策を進めていく。
新政会土田正一議員。質問。都市核地区土地区画整理事業の現状と課題について。モノレール延伸に向け、より一層推進される土地区画整理事業の中で、中久保歩道橋の撤去に伴う新たな横断歩道の整備について伺う。
答え。新たな横断歩道の整備については、令和2年度に本市において、新青梅街道と立川都市計画道路7、4、2号えのき本町線の交差点化として安全施設等を整備した上で、交通管理者が行う予定となっている。なお、中久保歩道橋の撤去について東京都に伺ったところ、都市各地区土地区画整理事業の事業進捗が令和元年度末時点の事業費ベースで 約 70% と測られていることもあり、交通管理者等の関係機関と協議を具体的に進めているとのことである。
質問。都立野山北六道山公園の整備について。丸 1. 遊びの森の遊具改修について伺う。丸 2. 利用者満足度向上に対する取り組みについて伺う。
答え丸 1. 遊びの森の遊具改修について東京都に伺ったところ、令和2年度に実施設計を行い、令和3年度以降に改修を行うとのことである。丸 2.利用者満足度向上に対する取り組みについては、都立野山北六道山公園等の指定管理者に伺ったところ、平成18年度から利用者満足度調査の結果を踏まえ、より使いやすい公園になるよう対応しているとのことである。
質問。魅力ある村山温泉片栗の湯について。コロナ禍において、片栗の湯の経営難が心配されている。魅力的な観光資源である片栗の湯の現状と今後の在り方について伺う。
答え。現状については、令和2年10月の入館者数は7421人となっており、前年同月と比較すると約 44% の減少となっている。また、今後のあり方は、片栗の湯は本市の重要な観光拠点であることから、引き続き施設の改修に努め、利用者が満足できるよう運営していく。
立憲村山、鈴木明議員。質問。公害、公害の公は香り。化学物質過敏症、CS について。丸 1. 公害・化学物質過敏症 CS について市の認識を伺う。丸 2. 現在行っている対策及び今後の対策について伺う。
答え丸 1.2 公害・化学物質過敏症については香り付き洗濯洗剤や柔軟剤などの香料に起因し、非常に微量の薬物や化学物質の暴露であっても、過敏に反応して、頭痛や発熱、アレルギーなどの症状が現れると言われている。市ホームページにおいて、化学物質過敏症についての内容を掲載するとともに、関連するホームページを紹介し、化学物質過敏症への理解と配慮について、周知に努めている。
質問。起立性調節障害について。丸 1. 起立性調節障害に対する認識について伺う。丸 2. 各小中学校での対応について伺う。
答え。丸 1. 丸 2. 起立性調節障害については、立ちくらみ、失神、朝起き不良、倦怠感、動悸、頭痛などの症状を伴い、思春期に後発する自律神経機能不全の一つと言われており、市内小中学校においても、起立性調節障害と診断を受けた児童生徒がいる。各小中学校の対応は、症状のある児童生徒について、校内の教員が情報を共有し、個に応じた支援を行っている。
質問。多子・多胎児世帯支援について。子供を産み育てやすい環境づくりを推進するため、多子・多胎児世帯に対して、一時預かり保育等利用者負担・補助制度が創設できないか考えを伺う。
答え。保育所での一時預かり保育等における多子・多胎児世帯に対する利用者負担の補助については、多摩26市中1市が第2市以降の児童の利用料金について減免を実施しているが、 本市における補助制度の創設は、国、東京都の補助や他市の動向等を注視し、研究していきたい。
新政会、清水彩子議員。質問、地域共生社会の実現について。地域共生社会の実現に向けた現在の取り組み、拠点づくり、計画の策定、連携について伺う。
答え、地域共生社会の実現に向けては、介護、障害、子ども、および困窮分野等の属性を問わない包括的な支援体制の構築を、市町村が創意工夫をもって円滑に実施できる仕組みが必要であるとされている。本市においては、令和2年度に策定する第5次地域福祉計画の中で、誰一人取り残されることのない支援、および生活の質が向上する仕組みづくりについて、生活困窮者等の相談支援事業の一体化をはじめとする包括的な支援体制を検討しており、今後課題の洗い出し等を行いたい。
公明党、前田義信議員。質問、学校や公共施設における冬の感染症予防対策について、冬の低温、乾燥によるウイルス感染症の増加が懸念されている。学校や公共施設における換気、加湿、室温管理等の実施状況と対策について伺う。
答え、学校においては文部科学省から示された学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル等に基づき、換気を徹底するとともに、室温や湿度にも十分留意しながら教育活動を行っている。また、地区会館等の公共施設においても、密閉された状況を回避するため、効率的な換気に努めている。その他にも、利用状況等に応じて、個別に空調機器等を使用して室温を管理するなどして、ウイルス感染症拡大の防止に努めている。
質問、介護者・保護者感染時の一時受け入れ体制について。在宅介護や子育てを担う人が新型コロナに感染した場合の対策について。丸一、要介護者の受け入れ体制について伺う。丸二、子どもの受け入れ体制について伺う。
答え、丸一。介護者が新型コロナウイルスに感染し、入院等が必要となった場合の対応については、要介護者の心身の状態や家族の状況に応じて、ケアマネージャーや地域包括支援センターと連携しながら、必要な支援やサービスの提供ができるよう、介護施設等と、調整を図ることとしている。丸二、保護者が新型コロナウイルスに感染し、家庭での養育が困難となった児童については、原則として保健所が調整を行い、保健所からの連絡に基づき、児童相談所が保護者の入院する医療機関に一時保護委託を行う対応をしている。なお、保護者の入院する医療機関での受け入れが困難な場合は、東京都の児童相談センターからの依頼に基づき、東京都立小児総合センターが児童の受け入れの可能な医療機関の調整を行うものとなっている。
質問、不育症について。不育症に悩む方への情報提供と治療を受けやすくする支援が必要と考える。丸一、相談窓口と周知啓発の取り組みについて伺う。丸二、治療費助成制度についての考えを伺う。
答え、丸一。不育症に関する相談等については、子育て世代包括支援センターハグハグ村山で、保健師が妊婦への面接時や 個別相談で対応し、支援に努めるとともに、相談内容等に応じ、東京都が開設している不妊不育ホットラインを案内し、検査や治療などの情報提供を行っている。丸2、不育症に関する女性については、東京都が令和2年1月より検査にかかる費用の一部助成事業を開始した。本市では市ホームページに掲載するとともに、子育て世代包括支援センターハグハグ村山でチラシを配布し、周知を図っている。治療費の助成については、多摩26市中1市が実施しているが、本市の助成制度の創設は他市の動向等を注視し、その必要性について研究していく。
質問。七所東通り大南二丁目付近交差点の安全対策について。主要市道第42号線と主要市道第71号線の交差点については、これまでも安全対策がされているが、未だに事故が絶えない。さらなる調査と対策について伺う。
答え。当該交差点については、カーブミラー、滑り止めカラー舗装、および交差点自発光病等の安全対策を行ってきたところである。今後は事故の状況について、東大和警察署に確認した上で、さらなる安全対策について検討していく。
日本共産党、もみやま俊夫議員。質問。新年度予算編成方針について。新年度の予算編成方針が公表された。コロナ禍の経済状況の下で、市民の暮らしや生活実態を把握して編成されたのか、その認識を伺う。
答え。令和3年度予算編成方針については、内閣府が公表している月例経済報告等により、社会経済情勢を把握するとともに、国の概算要求の具体的な方針や、東京都の予算見積もりの異名通達を踏まえ、定めたものである。
質問、公共施設使用料の減額を。感染防止から公共施設の利用は、定員の半分程度に制限されている。そのため、負担が拡大する団体もある。現状継続なら、使用料は半額に抑えるべきだ。
答え。公共施設の利用については、体育施設及び市民会館、大小ホールを除き、地区会館等の会議室は、定員の 50% の利用を目安とし、新型コロナウイルス感染症対策への協力をお願いしている。なお、利用制限にかかる団体の負担増については、状況によりあり得るが、その詳細について把握は難しく、現時点では施設使用料の減額は考えていない。
質問、デジタル庁設置の問題点について、菅政権がデジタル庁設置を打ち出した。デジタル庁設置の狙いはマイナンバーカードの取得促進にある。無制限の紐付け拡大の問題点と狙いについて伺う。
答え。デジタル庁については、行政のデジタル化等の改革を強力に実行していく司令塔として創設されるもので、マイナンバーカードの普及促進とその利便性の向上については、国民にマイナンバー制度のメリットをより実感できるデジタル社会を早期に実現する手段として位置づけられているものと認識している。また、情報連携の範囲の拡大についても、こうした観点を踏まえて検討されていくものと考えている。
清流天目石洋一郎議員。質問。市内産廃工場による梅園被害について。丸1、9月25日に梅園被害の現場に立ち会って、市の見解は、 2. 当該企業への市の対応と企業の改善状況は。3. 大気汚染公害において市の権限と都の権限は。
答え1-2。令和2年9月25日に梅園についての通報があり、担当課職員が現地確認をしたところ、隣接地の焼却施設から水蒸気が地上に降りている事象を確認しており、気候による事象であると判断している。このため、担当課においても、当該焼却炉の操業状況に注視しており、焼却施設が存在する事業所に対しては、気候など考慮し、近隣に影響を及ぼさない操業を要請し、当該事業所においても、環境基準内での安定した操業に努める旨を確認している。3. ダイオキシン類対策特別措置法では、焼却炉の過小面積 0.5 平方メートル以上、または1時間あたりの焼却能力が50キログラム以上の施設については、東京都の規制対象となり、当基準以下の施設については、市の規制対象となっている。
質問、汚職防止対策について。1. 議員などから入札情報などの要求があった場合の対応は。2. 関係する業界団体から講師などで呼ばれた時の対応は。3. 昨年の事件の発覚の経緯は。
答え1。入札情報については、開札前は規制付き一般競争入札の広告を除き開示していないが、開札後は落札業者及びその金額並びに入札経過を開示している。2。市民等からの依頼に基づき、市職員を講師として派遣する場合には、講演内容等を確認した上で、派遣の可否を判断している。3. 市が当該事件を知った経緯は、警視庁からの情報提供によるものである。
新政会、長堀武議員。質問、新しい生活様式に対応した事業運営と SNS の積極的な活用について、コロナ禍においても工夫して事業等を継続する必要があると考える。1. 今後の事業実施の見通しについて伺う。2. YouTube や LINE などの活用について考えを伺う。
答え1。本年は新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、さまざまなイベントや講座などを中止、延期等せざるを得ない状況であった。今後はその時点の感染状況によるが、事業実施にあたっては規模の縮小や実施の可否などを個別に判断するとともに、感染症対策に万全を期して実施していきたい。2. 現在本市では公式 LINE アカウントは開設していないが、YouTube については平成28年11月に武蔵村山動画チャンネルを開設し、令和2年11月1日現在41件の動画を配信しているところである。引き続き新しい生活様式への対応が求められる中、 SNS をはじめ情報通信技術を活用していくことは必要なことと考えている。
質問、企業誘致制度を活用した産業振興と就労支援について。1、制度を活用した産業振興の状況について伺う。2、制度の運用による市民の就労状況と就労支援に向けた取り組みについて伺う。3、制度の今後の見通しについて伺う。
答え1。企業誘致制度を活用した事業者については、 3事業者となっている。そのうち1事業者は市外からの新たな進出となっており、それ以外の2事業者は市内の工業地域以外からの移転や増設に伴うものとなっている。丸2、市民の就労状況については、企業誘致制度の雇用促進奨励金の対象となったのは2人である。また、就労支援については、企業誘致制度の活用の際に、新たな雇用にあたっては、市民を雇用すると奨励金の対象となることを事業者に案内し、積極的な活用をお願いするなど、周知に努めている。丸3、今後の見通しについては、企業誘致条例の効力が令和5年3月31日までとなっていることから、今後、本制度のあり方の検討を進めていく。
質問、交通安全対策について。丸1、通学路の安全対策について、危険箇所をどのように把握し対策しているか伺う。丸2、三次5丁目1番地南側交差点の安全対策について伺う。
答え丸1、通学路の危険箇所については例年全小学校に紹介をした上で、東大和警察署関係機関及び教育委員会が合同で点検を行い、危険箇所の状況に応じた対応を図ってきたところである。しかし令和2年度においては、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、例年実施している関係機関の合同による点検とは別の方法で点検を実施し、対応を図っていく予定である。丸2、当該交差点については、居住者の生活道路や青梅街道と新青梅街道を接続する道路として利用されていることから、交通安全対策の必要性について認識している。市としては、三次五丁目一番地南側交差点付近の滑り止めカラー舗装や、運転者に注意喚起する路面表示等により安全対策を進めていく。
市民の力、木村優子議員。質問、コロナ禍における学校への影響について。休校等で様々な影響があったが、丸1、修学旅行や校外学習等について、丸2、ALT の現状、丸3、不登校児童生徒の現状、丸4、その他の影響は。
答え、丸1、中学校第3学年の京都奈良修学旅行は中止した。校外学習については、2学期以降、新型コロナウイルス感染症の感染症対策を講じた上で実施している。丸2、ALT については通常5名体制としている。任期の更新に伴い、新しく2名の ALT が来日する予定だったが、感染症による入国制限により来日ができず、現在は3名の ALT で市内中学校を分担し勤務している。丸3、不登校児童生徒の現状は、令和2年11月末の時点で小学校24名、中学校88名が不登校であり、各校では個々の児童生徒の状況に応じて支援等に取り組んでいる。丸4、その他の影響については、学校行事の実施形態の変更や中止が挙げられるが、各学校の教職員の努力と工夫により、子どもたちの学習の保障に努めている。
質問、モノレール延伸に市民の声を。基本設計に着手し、現実味を帯び、市民の関心も具体的になってきた。駅周辺整備をはじめ、街づくりへの市民の要望や意見は。 どのように取り上げていくのか。
答え、多摩都市モノレールの延伸も見据えたまちづくりについては、令和2年度より新たなまちづくり基本方針の策定に着手し、市民アンケート及び市民説明会などによる市民の要望や意見を踏まえ、今後のまちづくりについて検討を行っていく。
日本共産党、内野直樹議員。質問、国保の財政健全化計画は見直しを。新年度予算編成方針では、国保の財政健全化の徹底を求めている。戦後最悪の不況の下で困っている市民に、さらなる負担増を負わせるつもりか、市の考えを伺う。
答え、本市の国民健康保険財政は、一般会計からの多額の繰入金で収支の均衡を保っている状況にあることから、国民健康保険運営協議会の答申を尊重し、平成29年度に策定した国保財政健全化計画に基づき、計画的に繰入金を削減することで、国民健康保険制度の安定化を図っているところである。一方、現行の減免制度に加え、子育て世帯への支援の観点から、市独自の支援策として令和元年度から多子世帯に対する国保税の減免制度を実施するほか、令和2年7月には今般の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国保税の納付が困難になった世帯を救済するため、新たな減免制度を整備し対応している。国保財政健全化計画の見直しについては、今後の経済状況の変化等を踏まえ、必要に応じ国民健康保険運営協議会の意見を伺っていきたい。
質問、コロナから市民の暮らしと営業を守れ。1. コロナ交付金でプレミアム付き商品券事業を行った自治体数及び一時分の販売実績。2. 給付の上乗せなど、市民や業者への直接支援をさらに行うべきではないか。
答え、1. 令和2年度にプレミアム付き商品券を発行する多摩地区の市は、予定を含めて12市となっている。また、一次販売の実績は34,780冊となっている。2. 市民や事業者へのさらなる給付金等の支援については、今後の国等の予算の状況に応じ判断していく。
質問、シングルマザーへの支援強化を。1. 本市の一人親家庭への支援事業とは。2. コロナ禍で収入も生活も困っている方の把握や支援の強化が必要と考えるが、市の考えを伺う。
答え、1. 手当として児童扶養手当、児童育成手当、医療費助成として一人親家庭等医療費助成、資金貸付として母子及び父子福祉資金、女性福祉資金、就業支援として自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金、高等職業訓練修了支援給付金、日常生活の支援として一人親家庭ホームヘルパー派遣事業を実施するとともに、コロナ禍にかかる支援事業として一世帯5万円の基本給付等を支給する一人親世帯臨時特別給付金や、1万円程度の範囲で食料品等を選べるカタログを配布する一人親家庭支援事業を実施している。2. コロナ禍により生活等にお困りの一人親家庭への支援については、 子ども家庭支援センターや市民悩みごと相談窓口などで必要に応じて各関係機関と連携を図り、家庭の状況や相談内容に応じた子育て支援サービスを提供するなど、引き続き家庭に寄り添った支援を行っていく。
質問、ハラスメント対策の強化。1. 本市のハラスメント対策の概要と相談実績。2. 教育委員会のパワハラ指針の進捗状況について。
答え1。平成29年3月にすべての職員を対象とした職員ハラスメント防止の指針を策定し、指針の周知や職員研修の実施、相談窓口の設置など具体的な対策を講じている。相談実績については、指針の策定後、7件の相談が相談窓口に寄せられている。2. 教育委員会では、学校でのパワーハラスメントの防止に向け、校長会での周知、教育委員会と学校管理職のヒアリング、東京都教育委員会が作成した全教員対象のパワーハラスメントについての相談シートの配布等に取り組んできた。パワーハラスメントの指針については、東京都教育委員会が作成した指針をもとに、その対応等について考えている。
新政会宮崎雅美議員。質問、災害発生による長期停電時に、防災活動拠点となる避難所の電力確保について。避難所には、停電時も安定的な電力の供給体制が求められるが、本市の状況を伺う。1. 避難所の電力確保の方法と設置状況。2. 今後の整備方針と設備導入の予定。
答え。1-2。避難所における停電時の電力を確保するため、小中学校の体育館には発動発電機を配備しており、その他の施設には令和2年度内に可搬型蓄電池を配備する。また、令和2年度から電気自動車からの電力供給を可能とする非常用可搬型外部給電機を配備する。さらに、令和元年の台風第15号による千葉県の大規模停電を踏まえ、避難所である公共施設が停電時に優先的に電力復旧が可能となるよう、令和2年9月に東京電力パワーグリッド株式会社との協定を締結した。
質問、誰もが安心して自転車に乗れるウィズコロナの環境整備について、コロナ禍で通勤や宅配に自転車利用が増えている。本市の安全対策について伺う。1. 自転車事故の発生件数の推移。2. 自転車レーンなど市内道路の整備状況。
答え1。市内での自転車関与事故件数について警視庁に伺ったところ、平成29年が104件、平成30年が85件、令和元年が79件、令和2年が10月末現在で72件となっており、減少傾向にある。2. 自転車専用レーンは、市道・都道ともに整備実績はない。また、自転車の走行空間を明示する通称ナビマークと呼ばれるものは、市道では主要市道第3号線と主要市道第8号線の一部に、都道では多摩大橋通り以外の路線に表示がされている。
質問、中学校における部活動のあり方と今後の指導体制について、学校の働き方改革の一環として、国から部活動の方向性が示された。地域指導者に期待がかかるが、 現在の指導員の活動状況と今後の指導体制について伺う。
答え。国が計画している学校の働き方改革を踏まえた部活動改革として、休日の部活動の段階的な地域移行、および合理的で効率的な部活動の推進が示されている。市内中学校での部活動指導員等の活動状況は、都の補助事業として各校に1名ずつ部活動指導員を配置するとともに、市の事業として部活動外部支援員を各校に配置している。今後の指導体制については、令和5年度からの休日における部活動の段階的な地域移行に向けて、国の実践研究や東京都の動向を注視していく。
立憲村山須藤博史議員。質問。新学習指導要領について。新学習指導要領が実施されているが、改訂の目的と内容について、わかる授業という視点から、小中学校における取り組みを伺う。
答え。学習指導要領の改訂の目的と内容については、子どもたちが未来社会を切り開くための資質、能力を一層確実に育成するという目的に対し、改訂の内容としては、育成を目指す資質、能力の明確化、主体的、対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の推進、カリキュラムマネジメントの推進などが挙げられる。わかる授業という視点については、どのような視点で物事を捉え、どのような考え方で思考していくのか、という各教科等の特質に応じた見方、考え方を働かせることを重視した授業を進めていくとともに、基礎的、基本的な知識及び技能の確実な習得のために、個別指導の充実を図っている。
質問、性教育の進め方について。最近はマスコミでも性教育が多く取り上げられ、包括的性教育という概念も登場している。大人の広範な理解を得て性教育を前に進めるべきと思うが、現状認識と今後の取り組みを伺う。
答え。学校における性教育は、児童・生徒の人格の完成を目指す人間教育の一環として、生命の尊重、人格の尊重、人権の尊重などの根底を貫く人間尊重の精神に基づいて行われる。学習指導要領に示された内容をすべての児童・生徒に確実に指導するとともに、性情報の氾濫等の現代的な課題を踏まえながら、保護者の理解を得て必要な指導を行っていくことなど、丁寧な対応が必要だと考えている。今後も体育科、保健体育科のみならず、特別の教科道徳や特別活動等、学校における教育活動全体を通じて性教育に取り組んでいく。
日本共産党、渡辺和夫議員。質問、家庭ごみ有料化問題について。丸1、市の調査で有料化に反対する市民の割合は。丸2、市民の意見をしっかり反映して合意形成するために、実施時期の変更も含めた柔軟な対応が必要ではないか。
答え、丸1。令和元年度に実施した家庭ごみ有料化及び個別収集に関するアンケート調査では、家庭ごみの有料化について導入すべきではないと回答された市民の割合は 42.7% となっている。丸2。家庭ごみ有料化及び個別収集の導入については、現在、具体的な実施方法等を示す実施計画を策定中である。なお、 素案を示す段階でパブリックコメントおよび市民説明会を実施し、市民の皆様に意見をいただき、計画に反映していくので、実施時期の変更は考えていない。
質問、第8期介護保険事業計画の進捗状況について。1、介護保険料の見込みは。2、特に深刻なホームヘルパー不足について、市の現状認識と具体策は。3、総合事業のサービス提供体制と実績及び量と質の確保策は。
答え1、介護保険料の見込みについては、介護保険運営協議会において、令和3年1月に令和3年度以降の介護報酬の改定等を織り込んだ資料を提示し、審議いただくことを予定しているので、現在のところ未定である。2、介護人材の不足については全国的な課題であり、特に高齢者の在宅生活を支えるホームヘルパーの確保は重要であると認識している。このため、介護職員、初任者研修運営支援について内容を拡充した上で引き続き実施していく。3、総合事業のサービスについては、訪問型が17事業所、通所型が35事業所で提供しており、令和元年度の利用実績は、訪問型が2395件、通所型が4147件となっている。サービスの量については、総合事業を実施する事業者に実施体制の充実を働きかけるとともに、サービスの質については、市認定ヘルパーの養成研修、サービス提供責任者を対象とした研修会、事業所指導検査などにより向上を図っていきたい。
質問、精神障害者の支援と65歳問題の現状について。1、精神障害者の人数と相談員1人当たりの相談件数の推移は。2、65歳になった障害者が介護保険優先原則によってサービスが途切れるような状況が生じていないか。
答え1、精神障害者保険福祉手帳の所持者数は令和2年4月1日現在645人で、5年前と比較して102人、18.8% 増加している。また、相談員1人当たりの相談件数は、令和元年度が月平均 161.5 件で、5年前と比較して53件、48.8% 増加している。2、基本的には介護保険サービスが優先するが、障害福祉独自のサービスや時間数の不足分も引き続き利用できることから、サービスが途切れるような状況は生じていないと考えている。
公明党、高橋博史議員。質問、新型コロナと季節性インフルエンザの同時流行について。1、発熱等の症状が生じた場合の対応について伺う。2、新型コロナの検査で陽性となった場合の対応を伺う。3、濃厚接触者の判断はどのように行うのかを伺う。
答え1、発熱等の症状が生じた方は、まず電話でかかりつけ医、または地域の身近な医療機関に相談し、その指示を受ける。土曜日、日曜日、夜間等のかかりつけ医が休診の場合などは、東京都発熱相談センターに電話での相談となる。2、陽性となった場合は、受診した医療機関から陽性である旨の届け出が保健所にされるので、 保健所の指示のもと入院等により療養していただく。丸3、保健所の職員が当該陽性者から聞き取り調査などを実施し、保健所がその対象者を判断する。
質問、子育て支援について。丸1、子育て世帯臨時支援給付金事業の支給状況等について伺う。丸2、確実な対応を望むが市の見解を伺う。
答え丸1、令和2年11月末時点における支給対象者は244人であり、このうち231人の方に申請をいただき、令和2年12月下旬までに支給が完了する見込みである。丸2、現在市で把握している支給対象者のうち、これまでに申請していない方もいることから、司法やホームページによる周知に加え、勧奨通知の送付などにより、すべての対象者に確実に支給できるよう対応を図っていく。
質問、街路灯の LED 化の整備について。丸1、防犯灯、街路灯の設置状況及び LED 化の整備状況について伺う。丸2、 LED 化による効果について伺う。
答え丸1丸2、防犯灯については平成26年度中に市内約4700基のうち、 LED 化されていなかった3611基の交換を実施した。街路灯については約2000基のうちLED 化されていない1925基を現在交換作業中であり、完了は令和2年12月末を予定している。また整備効果は主に二酸化炭素の排出量削減や電気量の削減が期待される。なお、実際の二酸化炭素の排出量については定量的な数値はないが、一般的にLED 化により約8割程度の削減効果が見込まれると言われている。電気量については、灯具交換前の平成25年度の実績が約2120万円に対して、交換後の平成27年度の実績では約1240万円であり、約 42% の削減効果があった。
質問、施設保全計画策定事業について。丸1、事業の概要について伺う。丸2、劣化状況調査の概要及び市民意見交換会等での内容について伺う。
答え丸1、施設保全計画策定事業は、本市の建築系公共施設について劣化状況調査を行い、修繕の必要性や優先度を把握するとともに、施設の在り方についても検討し、中長期的な見通しを踏まえた施設の維持保全等にかかる具体的な実施方針として、各公共施設の修繕、長寿命化改修、更新等の計画を策定するものである。丸2、劣化状況調査の概要については、修繕の必要性や優先度を把握し、劣化度の評価を行うため、建物の基本的な仕様、工事履歴等を整理した上で、経過年数や耐震診断報告書などから構造躯体の健全度を把握するとともに、内外装、設備等について、施設所管課職員により、目視点検調査を行ったものである。市民意見交換会等については、令和元年度に公共施設に関する市民懇談会を開催している。内容は参加者の方に目指すべき公共施設の将来像を考えていただき、その実現に向けた公共施設の再編シミュレーションをワークショップ形式で行ったものである。
公明党遠藤正雄議員。質問、ザンボリ稲平えのきの災害時の対策について。丸1、災害時に商業施設等の車中泊について伺う。丸2、同地域は災害時使用できる井戸が少ないため、生活用水の確保が困難であるため、対策予定等を伺う。
答え、丸1。災害時の避難に自家用自動車を利用して寝泊まりをする、いわゆる車中泊については、避難所以外での避難方法として行われていることは承知している。新型コロナウイルス感染症防止対策の一つとして、避難方法の多様化は必要であると考えていることから、車中泊の場所として市内の大型商業施設の駐車場が活用できるか否か、施設側と協議を行っている。2、災害時の生活用水の供給については、震災対策用応急給水拠点である学園排水所等市内3カ所の排水所の活用を想定している。東京都が水道管の耐震化や市内全避難所に応急給水栓の設置を進めていることから、この応急給水栓による生活用水の供給も可能となっている。また、震災対策指定井戸の登録も推進していることから、稲平地区にある事業所の事業用井戸の活用も、現在検討している。
質問、コロナ禍での高齢者の買い物支援について。1、買い物回数の減少で荷物が多いことが目立つため、支援の必要性を伺う。2、高齢者向けにガイドブックの作成について伺う。
答え、高齢者の買い物支援については、高齢化の進展や新型コロナウイルス感染症の影響により、生活支援の一つとしてその必要性が高まっているものと認識している。このため、総合事業対象者や要支援・要介護者に対し、訪問型サービスの生活援助により支援を実施しているほか、生活支援コーディネーターと連携し、お互い様サロンなど住民主体の活動による生活援助サービスへの支援を行うこととしている。2、買い物支援のガイドブックについては全国的にも作成事例が少なく、また作成にあたっては商工会の協力が必要不可欠であることから、現時点では先進自治体の事例の情報収集に努めていきたい。
質問、学園二丁目国有地武蔵野住宅跡地について。1、国との協議の進捗状況及び今後の売却等について伺う。2、地区計画の変更予定と今後の展望と課題について伺う。
答え、1、当該国有地については、本市のまちづくりの状況等に関し、関東財務局と定期的に打ち合わせを行っている状況であり、本市から処分留保の継続を要望したところ、引き続き処分が留保されているところである。2、地区計画については、令和2年度に着手した新たなまちづくり基本方針の策定内容を踏まえて変更を行うものであり、多摩都市モノレールの延伸を見据え、さらなる人口増加に寄与する内容にしていく必要がある。
新政界、田口和弘議員。質問、ギガスクール進捗状況とそのインフラ整備について。1、ネット環境の整備状況について伺う。2、事業への導入について伺う。3、不登校児童への取り組みについて伺う。
答え、1、 ギガスクール構想実現のためのネットワーク環境の整備については、すでに事業者との契約が完了し、現在工事の準備中である。本格的な工事は、令和3年1月以降、原則土曜日および日曜日に集中して実施するとしており、完了時期は令和3年3月上旬の予定である。2、授業への導入は、令和3年4月から小中学校全学年において端末の使用方法について指導を行うとともに、インターネットコンテンツを活用したり、グループで考えを共有したりするなど、各教科等の様々な場面で有効に活用できるように、授業実践を進めていく。3、不登校児童・生徒への対応については、ICT の活用により、インターネットを介して児童・生徒とのやり取りや学習状況の把握など、個に応じた支援に活用できるものと考えている。
質問、市内農業者と行政の連携について、市内農業者との防災協力農地や直売マップ作成等、さまざまな角度から協力体制が取られている。豊かな農業経営へ、さらなる支援体制について伺う。
答え。農業者の方には、生産緑地を防災協力農地として登録していただくなど、これまでも協力をいただいているところである。また、現在農業者の方から直売所の情報収集を進め、令和2年度中に新たな直売所マップを作成し、直売所の PR と地産地消の推進を図っていく。今後も第3次農業振興計画の実現に向けて、本市の農業の中心的な担い手である認定農業者への支援をはじめ、農業労働力の確保や多摩開墾内農地の活性化、地産地消の推進などに取り組み、農業経営の支援に努めていく。
質問、安全な通学路の整備について。道路事情や環境の変化から毎年通学路合同点検が行われている。子どもたちが利用する通学路の登下校の様子と安全対策について伺う。
答え。子どもたちは学校で実施している交通安全教室などの指導を通して身につけた交通ルールを遵守して登下校をしているものと認識している。また、登下校時における安全対策は、学童交通擁護員や子ども安全ボランティアの配置、下校時刻に合わせた見守り放送の実施等により、児童・生徒の安全確保に努めている。
公明党、吉田篤議員。質問、ハンコレス化推進について。1、ハンコレスに対しての認識と評価をどのように考えているか。2、国と近隣市の推進現状を伺う。3、今後推進することへの市の考えを伺う。
答え、1。応印の省略については、新型コロナウイルス感染症への対応、テレワークの推進やデジタルガバメント実現の前提となるものであり、積極的に取り組んでいく必要があるものと認識している。また、本市がこれまで継続的に推進してきた基軸と方向性を同じくするものと考えている。2、報道によると、国は応印義務付けの根拠規定について、年内に政省令等の改正、来年の通常国会に改正法案を提出するとしている。都は、都庁のデジタルトランスフォーメーションの推進に向け、5つのレスの取り組みの一つとしてハンコレスを掲げ、規定改正が不要なものは速やかに廃止、規定改正が必要なものは年内、 または年度内に原則廃止することや、令和3年度中に都庁内部における規範の電子決済率を 100% にするなどの方針を発表している。一方、本市においては、現在申請書類等について、押印義務付けの根拠規定の仕分け調査を行っている。今後は、国から提示される予定のガイドラインに沿って見直しを進めるとしており、近隣各市においてもほぼ同様の状況となっている。
質問、ゴミ回収について、1、有料化に伴い変更を想定している回収方法を伺う。2、想定される懸念事項はどのようなものがあるか。
答え1、現在、家庭ゴミ有料化及び個別収集の導入に向け、具体的な実施方法を示す実施計画を策定しているところである。このため、検討段階の答えになるが、主な変更点としては、各家庭から排出されるゴミは市の指定袋を使う方向で考えている。また、容器包装プラスチック及びペットボトルの収集回数の増を求める声が多いことから、これらの品目の分別回収及び収集回数の増を検討している。2、想定される懸念事項は、有料化を導入している多摩25市のゴミ収集量の実績を見ると、導入前に増加する傾向にある。本市においても同様に増加することが想定されるため、計画的な排出について市民に周知する必要があると考えている。
新政会、畑野健議員。質問、資源と燃やせるゴミと燃やせないゴミ、ゴミにまつわる諸課題について。4月から靴が資源ではなく燃やせるゴミとなった。ゴミ減量の観点から影響は大きいと思うが、その理由及びゴミ処理全般における課題と検討状況について伺う。
答え。靴については年間約10トンを海外へ輸出し資源化していたが、中国をはじめとする海外の輸入規制により資源化が困難となったことから、令和2年4月から分別区分を変更し、やむなくゴミとして出している状況である。ゴミ処理全般における課題は、本市の市民1人1日あたりの排出量は、令和元年度の実績で多摩26市中3番目に多く、さらなるゴミ減量が必要だと認識している。このため、現在減量施策の一つである家庭ゴミ有料化、及び個別収集の導入方法について、令和4年度の実施に向け検討を行っているところである。
質問、空き家対策の現状と課題について。全国的に空き家が増え、周辺住民の生活に悪影響を及ぼすことが社会問題化し、空き家法が制定され5年が経過した。空き家の現状と課題について伺う。
答え。本市が把握している空き家の件数は、令和2年10月末現在で354件であり、シルバー人材センターや市民等からの情報提供などにより、現地確認を行い、必要に応じて所有者等に対して適切な管理をお願いしている。また、適切な管理が行われていない空き家等は、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な悪影響を及ぼすものと認識している。目次4、可決した議案。第4回定例会。条例。
武蔵村山市長期総合計画条例。
本市における長期総合計画の位置づけを明らかにし、及びその策定等に関し必要な事項を定めるもの。
租税特別措置法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例。
租税特別措置法の一部改正に伴い、関係条例の規定を整備するもの。
武蔵村山市常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例。
常勤の特別職の職員の期末手当の支給割合を改定するもの。
武蔵村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。
一般職の職員の期末手当の支給割合を改定するもの。
武蔵村山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。
会計年度任用職員の期末手当の支給割合を改定し、合わせて規定を整備するもの。
武蔵村山市都市計画税条例の一部を改正する条例。
都市計画税の税率の特例の適用期間を延長するもの。
武蔵村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例。
事業系一般廃棄物の処理手数料の額を改めるもの。
武蔵村山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正に伴い、指定居宅介護支援事業所の管理者の資格要件について改め、及び経過措置を延長するもの。予算。
令和2年度武蔵村山市一般会計補正予算第7号。
補正額3億8931万1000円を追加し、歳入歳出予算の総額を391億6113万6000円などとするもの。
令和2年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号。
補正額1億1070万5000円を追加し、歳入歳出予算の総額を79億8949万4000円とするもの。
令和2年度武蔵村山市介護保険特別会計補正予算第2号。
補正額157万7000円を追加し、歳入歳出予算の総額を51億7546万円とするもの。
令和2年度武蔵村山市都市各地区土地区画整理事業特別会計補正予算第2号。
補正額2542万6000円を追加し、歳入歳出予算の総額を14億661万5000円とするもの。
令和2年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計補正予算第2号。
補正額77万円を追加し、歳入歳出予算の総額を16億5147万6000円とするもの。
令和2年度武蔵村山市下水道事業会計補正予算第2号。
収益的収入について、補正額834万9000円を追加し、14億774万4000円とし、収益的支出は61万6000円を追加し、13億6713万5000円とするもの。資本的収入について、補正額776万2000円を追加し、1億5731万6000円とし、 資本的支出は23万円を追加し、5億7392万6000円とするもの。専決処分。
専決処分の報告について、大南公園における不祥事故による損害賠償の額の決定について、
大南公園における不祥事故について、市が支払うべき損害賠償額4万5277円の決定にかかる専決処分を報告するもの。指定管理者。
武蔵村山市立のぞみ福祉園の指定管理者の指定について、
当該施設の指定管理者を指定するもの。その他。
小中学校教育用タブレットの買い入れについて、
小中学校教育用タブレットを買い入れるもの。目次5、陳情の審議結果。この定例会における陳情の審議結果は次の通りです。趣旨採択となったもの、建設環境委員会。
投稿通り制限速度の周知について。
不採択となったもの、総務文教委員会。
国に少人数学級を進めるように要請する陳情。武蔵村山市の公共施設利用料金の無料化に関する陳情。
厚生産業委員会。
国は国内に医療用品を生産する国策会社を設立すべきとの意見書を厚生労働省に提出することに関する陳情。
建設環境委員会。
ゴミ収集、無料維持とゴミ収集の個別収集に関する陳情。
継続審査となったもの、総務文教委員会。
公立学校に1年単位の変形労働時間制を導入しないよう求める陳情。目次6、意見の分かれた議案等。第4回定例会。会派、新政会7人、公明党5人、日本共産党3人、立憲村山2人、市民の力1人、清流1人。人数は会派所属議員数です。ただし公明党については、議長を除いた人数です。案件、市長提出議案。武蔵村山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。賛成、新政会、公明党、立憲村山、市民の力、清流。反対、日本共産党。議決結果、原案可決。武蔵村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例。賛成、新政会、公明党、立憲村山、市民の力、清流。反対、日本共産党。議決結果、原案可決。議員提出議案。選択的夫婦別姓制度の審議を求める意見書。賛成、日本共産党、立憲村山、市民の力、清流。ただし、日本共産党は提出会派です。反対、新政会、公明党。議決結果、否決。核兵器禁止条約の参加、調印、批准を求める意見書。賛成、日本共産党、 立憲村山、市民の力、清流、ただし日本共産党は低出会派です。反対、新政会、公明党、議決結果、否決。次元的な消費税減税を国に求める意見書。賛成、日本共産党、立憲村山、清流、ただし、日本共産党は低出会派です。反対、新政会、公明党、市民の力、議決結果、否決。生活保護制度に、下記加算、新設を求める意見書。賛成、日本共産党、立憲村山、清流、ただし、日本共産党は低出会派です。反対、新政会、公明党、市民の力、議決結果、否決。陳情、陳述。国に少人数学級を進めるように要請する陳情。賛成、日本共産党、立憲村山、市民の力。反対、新政会、公明党、清流、議決結果、不採択。武蔵村山市の公共施設利用料金の無料化に関する陳情。賛成、日本共産党、清流。反対、新政会、公明党、立憲村山、市民の力。議決結果、不採択。目次7、豆知識。採択、趣旨採択、不採択。採択とは、議会の意思決定のうち、請願陳情について、これを肯定する議会の意思決定のことを言います。趣旨採択とは、請願陳情について十分理解できるが、時期、財政事情及び実施方法等の関係から、当分の間は、願意を実現することが不可能である場合等に、趣旨には賛成であるという意味の意思決定のことを言います。執行期間は、趣旨採択となった請願陳情について、事情等に変化があった場合に、議会の意思の実現に努力することになります。不採択とは、請願陳情を取り上げない、選び取らないことを言います。採択の基準は、願意が妥当であって、かつ実現可能と判断されるものであり、不採択はその反対で、実現性の乏しいもの、及び市の権限に属さないものです。目次8、お知らせ。議員の寄付行為の禁止について、政治家が選挙区内の住民や団体等に金品を送ることは、公職選挙法によりどのような名目であっても禁止されており、そうした行為は原則罰則の対象となります。また、選挙区内にあるものに対して、党令のための自筆によるものを除き、年賀状などの時効の挨拶状、電報も含むを出すことは禁止されています。地域、市民の皆様と適正、良好な関係を保っていくため、実費を伴う行事や会費が必要とされる催しの案内状には、会費を明示して議員にご通知くださるようお願い申し上げます。目次9、議長の行事トピックス、10月から12月。議長、沖野聖子。10月、14日水曜日、全国市議会議長会、基地協議会、政府会長幹事相談役会。11月、9日月曜日、 全国市議会議長会記事協議会関東部会総会。17日火曜日、東京都市議会議長会理事会及び定例総会。目次10、その他。会議録をご覧ください。議会だよりは、紙面の都合により、発言の一部や用紙のみを掲載しています。詳細は会議録をご覧ください。会議録は、ホームページで検索するか、市内の各図書館や、市役所1階の市政情報コーナーのほか、5階の議会事務局に備えてあります。なお、会議録は議会閉会後、おおむね2ヶ月後の発行となります。議会中継を動画でご覧ください。市議会では、本会議と予算特別委員会の模様をインターネットで録画配信を行っています。動画は会議当日の約1週間後から見ることができます。ぜひ市議会ホームページからご覧ください。声の議会だより、目の不自由な方等に声の議会だよりデイジー企画の CD をお届けしています。ご家族やお知り合いでご希望の方がいらっしゃいましたらご連絡ください。次の市議会定例会令和3年第1回は2月下旬に開会の予定です。市議会の傍聴についてのお願い。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間、傍聴の自粛をお願いしておりますが、希望される場合は、マスクの着用などのご協力をお願いいたします。今後の状況次第で対応が変わる場合もございますので、ご了承ください。受付は議会事務局市役所5階へお越しください。車椅子での傍聴もできます。障害者用トイレも設置されています。会議は通常午前9時30分から始まります。議会法編集委員、石黒照久委員長、清水彩子副委員長、宮崎雅美、雨目石陽一郎、鈴木明、木村優子、渡辺和夫、前田義信。これで、声の議会だより、第215号を終わります。皆様、お元気で。